あなたが毎日何気なく使っているお金、あるいは学生時代に必死に暗記した歴史の教科書、そこには必ずと言っていいほど登場したある人物がいます。本日のテーマは、日本古代史最大のスター、聖徳太子です。
日本人であれば誰もがその名前を知っていますよね。でも、私たちが知っていると思っているその姿は、果たしてどこまでが真実なんでしょうか？
そうなんですよ。今回の探究のために、私たちは机の上に非常に多様な資料のスタックを用意しました。歴史研究所の専門的な解説とか、古銭買取専門店の驚きのデータ、父出版社の深い論考、そして現代の教育コンテンツまで、実に様々です。
はい。これだけ異なる分野の資料を重ね合わせることで、単なる歴史の暗記じゃない、現代の私たちにも通じる生きた知識が見えてくるはずですよね。
ええ。今回のミッションは、お札の顔としての身近な存在から、日本という国家の OS を作った政治家としての姿、さらには現代の教科書から名前が消えかけた論争まで、多角的な視点から聖徳太子、つまり木太工事の実像と虚像を徹底的に探求することです。さて、これを紐解いていきましょう。
楽しみですね。どこから掘り下げていきましょうか？
まずは私たちにとって一番身近な話題、お札の顔としての聖徳太子から始めたいと思います。古銭買取専門店のデータを見て驚いたんですけど、彼戦前から戦後にかけて実に7回も日本銀行券に登場してるんですね。
7回ですか？それはすごい数ですね。
そうなんです。1930年の乙100円券に始まり、1958年の C1 万円券まで、これ日本史上最多の記録だそうです。でもなぜ彼ばかりがこれほど頻繁に選ばれたんでしょうか？もちろん知名度が高いのはわかりますけど、それだけじゃないですよね。
ここで非常に興味深いのは、その採用理由は単なる人気投票ではなかったってことなんですよ。歴史研究所の資料にもあるんですが、実務的な、そして偽造防止という技術的な必然性があったんです。
セキュリティ面での理由ということですか？
はい。お札の肖像化には、偽造を防ぐためにある程度年齢を重ねていて、顔にシワやヒゲなどの複雑な凹凸がある人物が適しているんです。
ああ、なるほど。
聖徳太子の肖像画として有名な東本御蚊、教科書によく載っている両脇に子供を連れて職を持っているあの有名な肖像画ですね。
はいはい、あの立派なヒゲの。
そうです。あのヒゲや着ている服飾の緻密な模様が、当時の最先端の大判印刷技術のポテンシャルを最大限に生かすのに極めて最適だったんですよ。
へえ。ただ有名なだけじゃなく、偽造防止の観点から見て完璧な顔だったわけですね。さらに資料を読み進めると、第二次世界大戦後の新紙幣発行の際にちょっとした心理戦のドラマがあったこともわかります。
ええ、GHQ との攻防ですね。
そうです。当時日本を占領していた GHQ は、軍国主義を連想させるような過去の権力者をお札に採用することを固く禁じていたんですよね。
その通りです。GHQ は当初、聖徳太子を再びお札の顔として使うことにも難色を示しました。天皇中心の古い権力体制の象徴だと見なされたんでしょうね。
でも、生き残ったわけじゃないですか。どうやって説得したんですか？
ここが面白いところで、当時の日本銀行総裁が見事な説得を行うんです。聖徳太子は、和をもって等しとなすという言葉を残した極めて平和的で民主的な政治を行った人物であると主張して、GHQ を論破したんですよ。
平和と調和のシンボルとしてアピールしたわけですね。見事なプレゼン力です。ところで、これを聞いているあなた、もしご実家のタンスの奥や古い封筒の中から昔の聖徳太子のお札が出てきたらどうしますか？
まあ、法律上は現在も有効な通貨として使えるはずですけど、コンビニのレジに出したら店員さんに驚かれちゃうでしょうね。
絶対驚かれますよ。銀行に持っていけば今の同じ額面のお札と交換してはくれます。でもちょっと待ってください。古銭買取専門店のデータによると、ただ交換してしまうのは本当にもったいないかもしれないんです。
と言いますと？
もしそのお札に珍しい特徴があれば、専門の買取店で数千円からなんと数万円のプレミアがつく可能性があると書いてあります。
それはすごいですね。具体的にはどのような特徴が評価されるんでしょうか？
例えば、記号番号のアルファベットが A で始まり A で終わる AA 券、つまり一番最初に印刷されたトップ番号のグループですね。それから777777のようなゾロ目、両端が同じで真ん中の数字が揃っているサンドイッチ番号なんかです。
なるほど。 コレクター心をくすぐる特徴ですね。
さらに製造時のエラーで紙の端が切れずに余分な部分が残ってしまった福耳エラーと呼ばれるものなどがあるそうです。もし見つけたら使う前にぜひ専門家に査定してもらうことをお勧めしますよ。
歴史的価値と希少性が現代の市場でしっかりとデータとして評価されているというのは面白いですね。
ええ、さて彼が GHQ に平和と調和のシンボルとして評価されたというお話をしましたが、じゃあ実際に1400年前の飛鳥時代に彼が行った政治もみんなで手をつなぐような穏やかなものだったのかというと、
実はそうではないと。
はい、一致出版社の論考を読むとどうやら全く違いますよね。彼はかなり冷徹で革命的な政治家だったように見えます。
おっしゃる通りです。彼が直面していたのは国内の豪族たちが権力を争い、いつ国が内戦状態になってもおかしくない危機的な状況でしたからね。
そこで彼が603年に導入したのが冠位十二階ですね。歴史の授業で暗記した記憶はありますけど、ぶっちゃけこれがなぜそんなにすごい革命になったんですか？
これをより大きな全体像と結びつけてみると、その凄さがわかります。当時の日本は失笑制度といって、生まれた家柄や血縁で地位が絶対的に決まる時代でした。
つまりどんなに無能でも名家に生まれれば出世できて、逆にどんなに優秀でも身分が低ければ一生そのままっていう、
現代の言葉で言えば完全な親ガチャ社会です。しかしパイ氏は個人の能力や功績に応じて徳、仁、礼、信、義、知という6つの徳目をベースにした12段階の位階を与え、優秀なら誰でも出世できるシステムを作ったんです。
劇的な変化ですね。
ええ、現代のビジネスに例えるなら、大企業が長年続けてきたガチガチの年功序列や縁故採用を突然全て廃止して、完全な実力主義のジョブ型雇用に大転換したようなものです。
いきなり実力主義への大転換、それは当時の既得権益層だった豪族たちからすればとんでもないショックだったでしょうね。
しかも単なる人事制度の改革にとどまりません。豪族たちが私的に持っていた権力や土地への支配を削り落とし、才能ある個人を国家の官僚として天皇中心のシステムの中に組み込んでいく、極めて戦略的な中央集権化の第一歩だったんです。
そして翌年の604年、あの有名な17条憲法が発布されます。これも父出版社の論考で解説されていますが、憲法といっても現代の私たちが考えるような国民を守る法律ではないんですよね。
はい、これは新たに組織された官吏や豪族たちが守るべき道徳的、政治的な規範、いわば官僚向けの倫理規定でした。
そこで出てくるのが第1条の和を愛しきとなすです。これを聞いているあなたも絶対に知っている言葉ですよね。でもこれ現代の感覚だと、とにかく波風を立てずにみんなで同調して仲良くやっていきましょうみたいに誤解されがちじゃないですか。私も資料を読むまではそう思ってました。
その誤解は非常に多いですね。しかし大使の意図は全く逆なんです。この言葉の真意は第17条の物事は独断で行ってはならない、必ずみんなで議論しなさいという条文と連動して初めて理解できます。
独断を避けるための和ですか？
そうです。一部の権力者が独裁を行うことを防ぎ、意見の対立があっても徹底的な議論を尽くすことで全員が納得のいく合意形成を目指しなさいという非常に高度なシステムを求めているんです。
表面的な仲良しクラブじゃなくて、激しい対立を乗り越えた先にある和だったんですね。さらに私がしびれたのは第10条の言葉です。相手が怒っても自分が間違っているのではないかと反省せよ。自分が聖人で相手が愚人だとは決まっていない、共に凡夫なのだと。
素晴らしい洞察ですよね。
これ1400年前の政治家が書いた言葉とは思えないほど人間の心理をついていますよね。
まさに共に凡夫なのだ、つまり誰もが不完全で間違いを犯す人間であるという深い洞察です。大使は人間の欲やエゴを鋭く見つめていました。この憲法が素晴らしいのは、仏教の慈悲、儒教の社会秩序、そして法化、つまり厳格なルールや罰則で国を治める思想ですね。そうした多様な思想を絶妙に融合させている点なんです。
異なる価値観を排除するのではなく統合し、国をまとめるための巨大な思想的支柱だったと言えますね。ここからが本当に面白いところなんですよ。国内の制度をバシッと整えた大使は、外交においてもとんでもない行動に出ます。歴史研究所の解説にある607年に小野妹子を派遣した隋使氏のエピソードです。
ああ、あの有名な国書ですね。日で出ずる書の天使、書を日没する書の天使にいたすという。
日の太陽が昇る国の天使から、日の太陽が沈む国の天使へお手紙を送りますっていう、あまりにも有名な文面ですね。これを受け取った当時、世界最大最強の帝国だった隋の皇帝、行帝は、なんて無礼な野蛮人だと激怒したと記録されています。
行帝が激怒したのも無理はありません。当時の東アジアにおける中華思想では、天に選ばれた唯一の支配者、つまり天使は、中国の皇帝だけであり、周辺国のトップはすべてその家来、属国として朝見するのが常識でしたから。
ですよね。ちょっと待ってください。当時の隋って圧倒的な超大国ですよね。そんな相手に対して自分たちも同等の天使だと名乗るなんて、国家として自殺行為じゃないですか。なぜ彼はそんなリスクを負ったんでしょうか。
しかし、大使はあえてそれを拒否した。これは単なる無知や無礼ではありません。隋が高句麗という国との戦争で疲弊していて、今このタイミングで日本を敵に回して二正面作戦を取る余裕はないという国際情勢を冷徹に計算し尽くした上での行動だったんです。
なるほど。相手の足元を完全に見透かしていた戦略だったんですね。
そうです。中華思想の朝貢体制を明確に拒否し、日本はあなた方の属国ではない、独立した対等な国家と宣言する命がけの外交戦略でした。
さらにもう一つ、資料を読んでいて驚いたのが、小野妹子が隋の朝廷で述べた口上です。隋の皇帝のことを開催の菩薩天智と呼んだそうなんです。これって中国を世界の中心として扱うのではなく、日本から見て海の西にある国だと相対化してますよね。
その視点は非常に鋭いですね。まさに脱中華の姿勢です。中国固有の儒教的な上下関係ではなく、当時アジアに広く伝わっていた普遍的な宗教である仏教を媒介にすることで、大帝国と対等に渡り合おうとしたんです。
学ぶべき優れた制度や文化は貪欲に吸収するけれど、精神的な従属は決して受け入れない、飛鳥人のとてつもない気概を感じます。
この柔軟かつ強靭な姿勢は、日本という国家が国際社会において自立したアイデンティティを獲得する最初の一歩であり、その後の日本の歴史においても重要なモデルとなっていきますね。
さて、こうした輝かしい業績を残した聖徳太子ですが、現在の教育コンテンツや民族学の資料も見ていくと、彼の死後、その存在は次第に歴史の枠を超えて、まるでスーパーヒーローのようになっていきますよね。
伝説化のプロセスですね。
ええ、馬小屋の前で急に生まれたとか、一度に10人の人々の訴えを同時に聞き分け、的確に答えたという豊臣身の伝説など、超人的なエピソードが次々と語られるようになりました。
面白いことに、これらの誕生秘話や幼少期の異常な賢さは、キリスト教のイエス・キリストの伝承とも奇妙な類似点を持っています。馬小屋での誕生などは象徴的ですね。洋の東西を問わず、民衆を救済する存在には、共通の神話的モチーフが付与される傾向があるのかもしれません。
鎌倉時代になると、この伝説はさらにスケールアップして、太子信仰として日本中に広まりました。浄土真宗の開祖である親鸞は、聖徳太子を和国の教主、つまり日本の釈迦であると大絶賛しています。さらに、一辺や筆連といった名僧たちも多大な影響を受け、庶民の間でも大工や職人たちの守護神として崇拝されるようになりました。
へえ、幅広く信仰を集めました。
では、これらはすべて何を意味しているのでしょうか。一人の優れた政治家がなぜここまで神格化され、信仰の対象にまでなったのか。
これは重要な問題を提起していますね。実は近年の歴史学において非常にセンセーショナルな議論が巻き起こっているのをご存知ですか。
それが聖徳太子虚構説です。
虚構説ですか。つまり聖徳太子なんて人物は存在しなかったということですか。
そう単純ではありません。資料を正確に読み解く必要があります。推古天皇の時代に馬江駆動王と呼ばれる有力な皇族が実在したことや、法隆寺の建立、遣隋使の派遣といった歴史的事実の多くは現代の学者も認めています。
はい、そこは事実なんですね。
しかし、私たちが知り10人の話を聞き分ける完璧な聖王としての聖徳太子像は、彼が亡くなったずっと後、8世紀に日本書紀が編纂された際に、当時の国家体制を正当化し、権威づけるために作り上げられた理想のシンボルではないか という学術的な議論なんです。
なるほど。実在したうまい工藤王という政治家と、後世に作られた聖徳太子という完璧なシンボルを切り分けて考えるということですね。ここでリスナーのあなたに明確にしておきたいのですが、私たちはこの場で実在したのかしなかったのかというどちらかの歴史的立場を支持しているわけではありません。
ええ、あくまで歴史学の最前線でそうした真剣な議論が行われているという事実を共有しているだけです。
はい。ただこの学術的な議論が実は現代の教育現場に大きな波紋を呼んだんですよね。
2017年、文部科学省は学習指導要領の改定案で中学の歴史教科書の表記を聖徳太子からより史実に基づいたうまい工藤王へと変更しようと仕込みました。
歴史学の最新の成果を教育に反映させようとしたわけですね。
しかしこれに対して世論や教育現場から長年親しまれてきた国民的な記憶の断絶だとか日本の伝統を軽視しているという強烈な反対の声が上がりました。結果的にどうなったかというと、現行の教科書では聖徳太子という見出しを維持しつつ、うまめと浩二という名前を併記する形に落ち着いています。
最新の学術的アプローチと国民の間に深く根付いた歴史的アイデンティティ、この2つが正面からぶつかり合った非常に現代的な出来事でしたね。
本当にそうですね。
儒教がもたらす社会の秩序、仏教がもたらす個人の精神的救済、そして法家思想による厳格な統治、これらを絶妙なバランスで融合させ、日本という文明のいわば OS の基礎を構築した人物、実像であれ虚像であれ、それが聖徳太子、あれは馬目党と呼ばれる存在が残した真の功績だと言えるでしょう。
そうですね。ではあなたに問いかけたいと思います。なぜ今日、情報にあふれる現代を生きる私たちが1400年も前のこの歴史を気にする必要があるのでしょうか。
なぜ現代において重要なのか。
それは全く異なる文化や価値観を排除するのではなく、和という概念を通して徹底的な議論の末に一つに統合した太古の姿勢、そして圧倒的な大国に対しても萎縮せず独自のアイデンティティを堂々と保ち続けたその気概が、まさに多様性と変化の激しい現代を生き抜く私たちにとって最高のお手本になるからではないでしょうか。
歴史から学ぶということは、過去の事実をただ記憶することではなく、そこから現代を生きるための知恵と広い視点を得ることですからね。
その通りですね。さて、今回の探究を締めくくるにあたり、ソース資料から得た議論をさらに一歩進める、少しだけ挑発的な思考実験をあなたに投げかけたいと思います。
お、何でしょうか。
今日私たちは、聖徳太子が純粋な実在の政治家だったのか、それとも国家がその時代に必要として作り上げた理想のシンボルだったのかについて議論しました。ではこれから数百年後の未来の人々が私たちが生きているこの時代を振り返った時、現代のアイコンやリーダーたちはありのままの歴史的事実として記憶されるのでしょうか。それとも未来の社会が必要とする都合の良い神話やシンボルとして再構築されてしまうのでしょうか。歴史とは過去の事実の単なる積み重ねなのか、それとも後世の人々が自分の時代を映し出すための鏡に過ぎないのか、ぜひあなた自身で考えてみてください。